今朝はイースター礼拝ですので、マタイの福音書28章からご一緒にキリストの復活について学んでいきたいと思います。人類の歴史の中で最も大きな出来事、それはイエス・キリストの復活です。多くの偉大な人物、そして宗教家が歴史の中で登場しましたが、皆死で終わりました。しかしただ一人だけ死んでよみがえりました。その方が主イエス・キリストです。なぜキリストが復活したと確信を持って言うことができるんでしょうか。クリスチャンは皆そのように信じて疑わず確信を持っているわけなんですけれども、それは神の言葉である聖書が証言しているからなんですね。で、聖書にこう書かれています。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために十字架で死なれ葬られ、聖書の示す通りに3日目に死人の中よりよみがえられましたと書かれています。もしキリストの復活を信じるなら、私たちは本当の希望を持つことができます。たくさん希望を持つことができるわけですけど、その希望っていうのは全部消え去っていくものなんですけれども、神が与える誠の希望は消えることはありません。その希望を持つことができ、そして人生は変えられます。今朝は聖書からキリストの復活についてご一緒にしばらくの時間学んでいきたいと思います。28章の1節をご覧ください。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。4節を一緒に朗読します。はい。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり死ぬのようになった。とりあえずここまでにしたいと思いますけれども、聖書はイエス様は神の子、キリスト、救い主、神が人となって来られた方であると教えています。ですからその誕生も不思議でしたね。処女マリアの胎に聖霊によって身ごもりました。そしておよそ30歳になられた頃、救い主としての公の働きを始められました。宣教の第一声は悔い改めなさい、今までの生き方をやめて方向転換をして神に向かうように、天の御国は近づいたからでしたと、そのようにおっしゃって宣教を開始され、イスラエルの北の方のガリラヤ地方から始まって街道を巡り、そしてそこで教え、あらゆる病気の人を癒し、多くの悪霊を追い出しました。目の見えないものを見えるようにさせ、耳の聞こえないものが聞こえるようにさせて、そして足苗を歩かせて、当時の不治の病であるツアラートに侵されたものを清め、そして死人も生き返らせるような、そのような多くの奇跡を表すことによって、ご自分が確かに神の子であり救い主であることをお示しになりました。それで多くの人たちが信じたわけです。しかし面白くなかった人たちがいたわけですね。それは当時の宗教指導者たちでした。彼らはイエス様を妬んで、そして異邦人ローマ兵に引き渡し、当時のローマの処刑法であった十字架につけて殺してしまうわけなんです。十字架につけられたのは金曜日の朝の9時でした。そして12時から3時まで全地が真っ暗になり、我が神我が神どうして私をお見せになったのですか。そして最後は完了した、我が霊を父を御手に委ねますと言われて息を引き取られたのが午後の3時でした。弟子たちはイエス様が捕らえられると皆逃げるわけです。そして十字架につけられて死んでしまうと完全に彼らは失望しきるわけですよね。さらに自分たちも今度は捕らえられて殺されはしないかとユダヤ人たちを恐れて、彼らは部屋に鍵をかけて閉じこもりました。 イエス様がよみがえることを彼らは聞いていなかったのか、彼らは聞いていたんですけれども、それを全く信じていませんでした。一方、ユダヤ人の宗教指導者たちはイエス様がまだ生きていた頃、3日目に復活するっていうことを彼らは思い起こしてですね、弟子たちは完全に忘れていたわけなんですけれども、宗教指導者たちはそれを思い出して、で彼らが盗んでイエスは復活したなどというと、もっとひどい惑わしがあると彼らは思って、それで総督ピラトのところに行って墓の番号をさせるようにお願いし、ピラトは許可して墓を大きな石に粘土で封印されて、数人の番人たちがその墓の番をしたんですよ。この間の受難週でそこまで私たちは見てきたわけなんですけども、先ほど読んだこの聖書の箇所っていうのはその続きなんですね。一節をご覧ください。安息日が終わって週の初めの日の明け方っていうのは日曜日の明け方のことなんですね。今日は日曜日ですよ。その日曜日の明け方のことを、マグダラのマリアと他のマリアが墓を、その墓をイエス様が納められている墓を見に来たっていうことなんです。彼女たちはイエス様がよみがえるなんていうことは信じて全くなかったわけなんです。それで墓に来たわけではないんですね。マルコの16章の一節にはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買ったとまで書かれてます。当時は人が亡くなるとまず遺体を水で洗って、今みたいに火葬ではありません、埋葬なんですね。今でもイスラエルでは埋葬するんです。ですからエルサレム行くとその城壁の周りにはたくさんの棺があるわけなんですけれども、当時は亡くなるとその遺体を水で洗って香料や香油を塗って、そして雨布でくるんで葬りました。しかしイエス様が息を引き取ったのは安息日の前の日で、しかも夕方であったわけです。午後の3時で。もう安息日が始まる。それで時間がなかったので、彼らは急いで香油を塗ったわけなんですけども、それでは十分ではなかったようですね。彼女たちの計算によると。そこで今日の箇所で安息日が終わった日曜日の明け方っていうこと。女たちは香油を塗るために墓に来ました。で、彼女たちはイエス様が復活するという期待は全くありませんでした。ここに出てくるマグダラのマリアっていうのは以前7つの悪霊に疲れてた人であると聖書は教えています。完全に希望を失った女性でした。自分の力ではそこから抜け出すこともできない、医者もどうすることもできない、誰も助けることもできない。彼女は霊的に全くの暗闇の中で閉じ込められてて、悲惨な人生を送ってたわけなんですけれども、その真っ暗な彼女の心の内に一筋の光が差し込んだわけです。良い知らせが伝えられました。イエス様が来られて彼女をその暗闇から解放してくださったわけなんですね。で、自由にされた彼女は喜んでイエス様についてきました。で、イエス様の最後の十字架まで彼女は見届けて、そして誰よりも早くイエス様の墓を見たい、そのように思って、誰よりも早く、朝早く彼女をイエス様が納められているはずの墓に来てたわけで、彼女がどれだけイエス様を愛してたのかが分かりますよね。早く行きたいわけですよ、イエス様のところに。他の女たちもそうでした。で、他の女とは27章の56節見てください。そこにヤコブとヨセフの母マリア、そしてゼベダイの子ヤコブとヨハネの母だと書かれています。またマルコの16章の1節にはサロメ、ルカの24章の10節にはクーザの母ヨハンナも一緒だったことが分かります。で、他の福音書を読んでみると、彼女たちを墓に迎えながら、どうしよう、あの墓の入り口、彼女たちは金曜日にそこを見たわけなんですけれども、私もその墓を見てきましたけれども、当時の墓っていうのは私たち沖縄では別校墓ですよね。で、向こうでは横穴式の岩をくり抜いた横穴式で、前には大きな石があるわけです。で、男性の私一人では持てない、二人でもまあどうでしょうかね、かなり厳しい、 まあ、それでこの墓の前にはレールみたいなのが溝が作られて、そこを転がしていくわけなんですけども、女たちがそれを転がすっていうのはもう並大抵のものじゃない。ですから彼女たちを墓に向かいながら、あの大きな石を誰が一体転がしてくれるんでしょうかねみたいな話をしながら墓に向かったシーンがマルコの16章には書かれています。まあでもそういうことは置いといても、彼女たちはとにかくイエス様のところに行きたかった。愛が分かるわけですよね。イエス様のところ、早く早く行きたい。でするとここで大きな地震が起こるわけです。小さな地震ではなく大きな地震でした。聖書は大きなイベントがあるときには決まって大きな地震が起こったことが記されています。例えば旧約聖書において神がイスラエルに律法をお与えになったとき、大きな地震がこのシナイ山が激しく揺れ動いたシーンが出エジプトの19章には書かれています。またイエス様が十字架につけられて息を引き取った後も岩が裂けるような大きな地震があったことがマタイの27章には書かれています。さらに黙示録にはイエス・キリストが再び戻って来られるとき、かつてなかったほどの大きな地震が起こると黙示録の16章には予言されています。でここで地震が起こったのは御使いたちによって墓の石が転がされその上に座ったからでした。女たち墓に向かいながら誰がその石を転がしてくれるんだろうかねみたいなのを話してたわけなんですけど、その大きな石を御使いが転がしてくれたわけなんですね。もちろん女たちはそのことを知らなかったわけなんですけれども、墓に着くとその大きな石が転がされてその上にドンと御使いが座ってるわけじゃないですか。で御使いを見るとここに書かれている顔はどうなってますか。稲妻のように輝いていたってこと、輝いていた。しかも彼らがつけていた衣は雪のように白かった。もうまばゆくて輝きであったっていうこと。で万兵たちはその輝きを見て御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになったとありますけど、彼らは気絶しちゃったわけなんです。すると五節、御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知ってます。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てご覧なさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。イエス・キリストの復活の喜びのメッセージはまず初めに女たちに、女性に知らされたということ。お弟子たちにではありませんでした。この墓に来た女性たちにそのことを伝えるわけです。御使いたちはなぜ女性たちが墓に来たのかを知っていました。それは死んだイエス様に香油を塗るために彼女たちは来たわけで、女たちはイエス様が死んだこと、そしてアリマタヤのヨセフの墓に葬られたことを見ました。金曜日の午後のことでした。夕方のことでした。それで今日曜日の朝、十字架につけられたイエス様を、死んだイエス様を見るために彼女たちは墓を見に来たわけなんです。墓に来たわけです。で彼女たちが探していたのは死んだイエス様でした。生きておられる方を死人の中で彼女たちは探していたわけです。そこには希望ないですね。墓の中には希望ありません。もし死んだままであれば希望はないわけです。だから彼女たちはがっかりしながら失望して、でもイエス様を愛していたので香油を塗るために来たわけで、御使いたちはそのことを 知ってたわけですよね。しかし驚くべきことを御使いは告げるわけです。なんて言うんですか、6節にここにはおられませんということ、ここにはおられません、墓の中にはいないんですよということ。前から言っておられたように、何ですか、よみがえられたからですと。そのように天からの証言、御使いの証言、神のメッセージは、イエス・キリストはよみがえられたということなんです。そして御使いはこの復活することは、イエス様ご自身が何て言うんですか、前から言っておられたようにということ。なんか偶然突然そういうことが起こっているのではなく、繰り返しイエス様は十字架におかかりになること、そしてその後によみがえることを何度もお話になりましたね。マタイの20章の18節ではこう言われました。人の子は最初律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そしてあざけり、鞭打ち、十字架につけるため異邦人に引き渡します。しかし人の子は何て言われました、3日目によみがえりますとおっしゃったわけです。でここで御使いはイエス様のよみがえったことを女たちに確認させるために言いました。来て来て、納めてあった場所を見てご覧なさい。来て何を見るんですか、納めてあった場所、そこは空っぽであったわけです。ルカの24章の3節には、女たちが入ってみると主イエスの体はなかったと書かれています。主イエスの体はなかった、納められていたはずの場所にイエス様の体はありませんでした。先ほどのところで御使いが墓の石を、大きな石を転がしたわけなんですけれども、何も御使いはイエス・キリストをそこから出すために転がしたわけではないんですね。イエス様は御使いの助けは全く必要ないわけです。彼らがそれをする前にもイエス様は墓の石があるのにそこから通り抜けて復活されたわけです。墓の石が転がされたのはこの女性たちが空っぽの墓を見ることができるためなんです。空っぽの墓はイエス・キリストがよみがえった証拠です。主イエス様の体はそこにありませんでした。そして女たちに言いました。急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。急いで行って何を知らせるんですか？イエス様が死人の中よりよみがえられたことです。そしてガリラヤでお会いできるということです。復活のメッセージは来てみなさいです。来て見て見てごらんという、来てみなさい、来ないとわからないわけです。来てみなさい、そして行って知らせなさいなんです。キリストは私たちの罪のために死んでよみがえられました。死に勝利されました。罪と悪魔に勝利された方なんです。このキリストを信じる者は誰でも救われ永遠の命が与えられます。これが福音、良い知らせです。ですから御使いは言うわけですね。そのことを言って知らせなさい、出て行って全ての人に、弟子たちにここで知らせなさいということなんですけれども、全ての人にこの福音を述べ伝えなさいという、これが神が私たちにも命じておられることなんですね。でところでなぜ福音、この復活の良い知らせは女たちに初めに知らされたんでしょうか。彼女たちはイエス様を心から愛していたんですね。愛していたからこそそこにいたわけなんです。彼女たちはそこにいたんですよ。私たちも今日ここに来てますけれども、なぜ来たのか、それはイエス様を愛しているからですね。初めての方なぜいらしたのか、誘ってくれた方を大切に思っているからです。女たちは、女性たちはイエス様のことを愛していたので、 そこにいました。主はご自分を愛する者にご自身を表されます。で、彼女たちはイエス様の十字架の苦難を遠くから見ていました。3年半ずっとイエス様についてきて、身の回りのお世話を彼女たちはしてたんです。ご飯を作ったり、洗濯をしたり、身の回りのお世話を彼女たちは弟子たちと一緒にイエス様にずっと仕えてきた人たちなんです。ところがイエス様がエルサレムに入場すると、あんなに喜んでいた群衆が宗教指導者たちの先導によって十字架につけられ、あっという間にイエス様は十字架で死んでしまうわけなんです。全く意味が分かりませんでした。聞いてはいたんですけれども、復活の話も聞いてはいたんですけれども、悲しみで途方に暮れるわけですよね。しかし悲しみは悲しみで終わりません。喜びに変えられるわけです。女たちは悲しんでいましたが、イエス様が復活された知らせを聞いて喜びに変えられました。あなたは今朝どうでしょうか。 何かのことで悲しんでいないでしょうか。あるいは不安や恐れ、また何かのことで苦しんでいないでしょうか。イエス様はこう言われました。誰でも乾いているなら私のもとに来なさい。誰でも疲れているものは私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげようと言われた方なんです。キリストのもとに来るならば神の平安、そして希望、喜びが与えられます。8節をご覧ください。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。鍵括弧一緒に朗読します、はい、恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。女たちはイエス様の復活の知らせを聞いて大喜びで弟子たちに知らせに行くわけなんですけれども、ここで走ってってあります。彼女たちは走っていくわけです。で、空っぽの墓があって見つかりたちがこの方よみがえりました。まだ見てないんですよ彼女たちは。でも聞いたことを信じて走って弟子たちのところに伝えに行く途中、イエス様がなんと彼女たちに出会って、なんて言うんですか、おはようって言うんです。いいですね、このおはようって、ごくごく自然な普通の挨拶じゃないですか。おはようって、何か神々しくイエス様が現れて、あるいは稲妻かなんかがあって、ここがガガガガってイエス様がそこにバンと現れたわけではなくて、ごく自然にイエス様は現れてくださるわけです。神様の現れってそうですね、ある人にとっては劇的な現れがあります。例えば聖書の中ではパウロがそうでした。パウロっていうのは、彼はもうクリスチャンたちが大嫌いなんですよ。彼は誠の神は一人であることは知ってました。聖書が神の言葉であるっていうこともユダヤ人として彼は信じていました。で、救い主が来るっていうことも彼は期待していました。しかし十字架につけられたイエスがキリストである、そのように告白し、それを述べ伝えているキリスト者たちを彼は憎んで、神を冒涜しろと言って、男でも女でもと捕まえて牢に入れること、そして処刑することに彼は賛成した男でした。彼は自分では神に対して熱心なものであると信じきっていたわけなんです。そして当時の宗教指導者たちのお墨付きを得て、彼は海外にまでも、ダマスコにまでも彼は出向いていって、このキリスト者たちを迫害する男であったわけですけど、真昼頃であったわけですけど、天、この太陽よりも眩しい光が天から輝いて、サウロサウロなぜ私を迫害するのかと言って、彼はそこに倒れて、主よあなたはどなたですか、私はあなたが迫害しているイエスであると、そのように復活のイエス様が 劇的に彼に現れて、彼は劇的に改心をするわけです。そういう人もいますよね。劇的な改心をする人でも大抵の場合普通じゃないですか。まあ少なくとも私の場合普通でした。ごく普通の友達がいて、ごく普通に彼が教会に行こうと誘ったわけです。で、教会に行くのはちょっと言いづらかったようで、あの映画券があるからっつって、で見たら教会での伝道集会だったんです。で、友達みんなそれをもらったわけですけど、なんだ教会かっていうことでやめたっていうわけですけど、私がなんでせっかく誘ってんだから行ってあげようじゃないかっていうことで、で友達みんなで私の一言で彼に連れられて教会行くわけです。教会行ったらなんかごく普通でしたね。なんかこの映画を見せてたわけですけど、まあ普通な感じです。で帰る時も普通に帰っていくわけですけど、普通にそこにおばあちゃんがいて、後ろに今彼はおばあちゃんではないですね、若い男性がいますけれども、おばあちゃんが普通に私にこの教会のトラクトをあげるわけです。で読むと試してみませんかっていうことだったんですけど、何を試すんだろうかって言って、教会ですよね、この聖書の通信講座だった。まあ教会では普通ですよ。で普通に知ってるわけなんですけども、でも考えるとよく知らなかったわけで、それで試してみようかと思って聖書を読み始めるのが、それがきっかけなんです。ごく普通に、友達からごく普通に伝わるわけなんですけども、気づいたら本当にこれ本物だっていうことを分かり始めるわけです。でイエス・キリストを信じたい、何か雷に打たれたような感動があったわけではありません。涙を流すような感動があったわけではありません。信じたいと思ったんです。ごく普通に信じました。でも今でははっきりとイエス・キリストが救い主であり、よみがえった方であり、まことの神であるということが、神の言葉である聖書で明確に分かるわけです。それで今神の言葉を伝える牧師の働きをさせていただいているわけなんですけれども、ごく普通に始まったことなんですけれども、神がそれを導いておられることが後で分かるわけです。ですからある人にとっては劇的な出会いなんですけれども、多くの場合普通に現れるわけですけど、でもそれは超自然的なことが普通に現れるわけですね。イエス様が復活することは超自然的なことです。ありえないことです、これ。でもイエス様復活されて、復活された朝、彼女たちに最初にご自身を表すわけなんですけれども、おはようとごく自然にイエス様は挨拶なさるわけです。で彼女たちを恐れるわけですけど、イエス様は恐れてはならないとおっしゃるわけですね。そして言って、私の兄弟たちというわけで、弟子たちのことを裏切り者とか、そのようにイエス様はおっしゃらなかったわけです。私の兄弟たちにとおっしゃるわけです。私の兄弟たち、弟子たちはイエス様を見捨てたわけなんですけども、イエス様は彼らを決して見捨てることはありませんでした。同じようにイエス様は私たちの弱さを理解し、そして失敗を責めたりなさることはありません。あなたを愛し、あなたを許し、あなたを受け入れ、やり直すチャンスを与えてくださる方なんですね。そしてここでガリラヤで会えると言われました。そこは、ガリラヤはイエス様が宣教を開始された場所です。さらにそこでイエス様の最後の命令、大宣教命令が与えられます。マルコの16章の15節でこう書かれています。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいとイエス様は言われました。このあと弟子たちはイエス様に言われた通り出て行って福音を述べ伝えます。今では全世界に福音が述べ伝えられ、私たちのもとにもその福音が届けられました。福音とは、キリストが私たちの罪のために死なれたこと、葬られたこと、そして聖書の示す通りによみがえられたことなんです。このキリストを信じる者は誰でも救われます。これが福音です。最後に10節、そこで彼女たちは恐ろしくあったが、 ごめんなさい、11節、女たちが行き着かないうちにもう数人の番兵が都に来て起こったことを全部宰相たちに報告した。そこで宰相たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜私たちが眠ってる間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。15節、そこで彼らは金をもらって指図された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。今朝はここまでにしたいと思います。さて、墓の番をしていたローマ兵たちは起こったことを全部ユダヤ人の指導者たちに報告しました。そこで指導者たちは万兵たちに多額の金を与えてこういうように言うわけですね。夜私たちが眠ってる間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。夜私たちが眠ってる間にと言ってますけれども、どうして眠っていたのに弟子たちがやってきて盗んだなんて分かるんでしょうか。眠ってるんだと分からないわけですよ、それ。で、昔から復活を信じようとしない人たちはいろいろな理由をつけて復活を否定します。ある人たちはこう言います。イエスは十字架につけられた時本当は死んだんではなくして気絶していたのだって言います。気絶していた。それをローマ兵たちが死んだと思い込んで墓に葬ったって。で、墓の中でイエス様は目が覚めて、あ、復活するって言ったんだから逃げなくては、そう言って鞭打たれて、この血まみれになった瀕死の状態であったイエス様がそこから逃げようとするわけですけど、そんなことできるんでしょうか。瀕死の重症の人が、しかも大きな石を転がして、そこにはローマ兵たちがいるわけで、戦って逃げなければならないわけで、とても無理ですよね。またある人たちはこう言います。この時女たちは間違えて違う墓に行ったんだろう。まあ、女性は方向音痴ですから、そういうふうに考える人たちもいるわけですよ。どっから来てどこに行ったのかわからないで、どこだったかな。うちの家内もそうですけどね、方向音痴ですね。皆さんも笑ってる方、自分もそうだっておっしゃる何名かいらっしゃいますけどね。女たちはこの違う墓に行ったんだろう、そういう人たちがいるわけですけど、もしそうであればイエス様が納められたはずの墓に連れて行って間違いを証明できたはずですが、指導者たちは証明することができなかったわけです。さらにある人たちは言います。女たちや弟子たちは幻を見たんだろうということ。現実ではなくして幻を見たはず。もしそうであれば同じようにイエス様の遺体を取り出して反論できたわけですが、指導者たちはどうするんですか。なんて書かれてます。万兵たちに多額のお金を与えるわけです。そして弟子たちが盗んだ、そのように言ったわけです。聖書は女たちや弟子たちだけではなくして500人以上の人たちに同時にイエス・キリストは現れたと第一コリントの15章の6節には書かれています。それだけ大勢の人たちが幻を見るなんてありえないわけです。イエス様を納めたはずの墓は空っぽでした。逃げたのでもない、盗まれたのでもない、幻を見たのでもない、イエス様の体はどこに行ったんでしょうか。見つけることができませんでした。彼らはイエス様が復活しなかったっていうことを証明することはできなかったわけです。なぜ？それは聖書の示す通りにキリストは3日目によみがえられたからなんです。キリストが復活した証拠、それは3つあります。1つは空っぽの墓です。2つ目は天の御使いの証言です。3つ目はこの地上の多くの人たちの証言です。今日の箇所は女たちの証言がありました。 そして11人の弟子たちの証言があります。さらに500人以上の目撃者によって明らかになりました。このあと臆病であった弟子たち、ユダヤ人たちを恐れて部屋に閉じこもっていた彼らが聖霊の力を受けて大胆に福音を述べ伝えます。激しい迫害に遭いながらも彼らはイエス様がキリストであると述べ伝えます。11人の弟子たちのうちヨハネ以外の10人が殉教しました。正義のために命を捨てる人はもしかするといるかもしれませんけれども、嘘の証言のために命を懸ける人などいません。また2000年の歴史の中で多くの人々がキリストを信じて人生が変えられました。世界中で今でも2000年間に毎週日曜日にはこのように教会に集まって、そのイエス・キリストに対して私たちは礼拝を捧げ続けているわけなんですね。なぜ？それは聖書が示す通りに確かにイエス・キリストはよみがえられたからなんです。ではキリストの復活はどのような意味があるんでしょうか。3つ見て終わりたいと思いますけれども、第一に復活によってキリストが神の御子であることが証明されました。神の御子であることが復活によって証明されました。もしキリストが死んだままであるならば、偉大な教師、偉大な宗教家の一人でしかありません。世界には歴史の中でたくさん出てきましたね。釈迦も孔子も孟子も、アリストテレスのソクラテスも、あるいは親鸞も、偉大な人たちあったかもしれません。いい教えをしたかもしれません。しかしみんな死んでしまったわけですよ。彼らも私たちは同じ人間でした。いくらかは生き方に人々に励みを与えたとしても、罪から救う力などないわけです。しかしキリストは死んで3日目に復活されました。復活によってこの方に罪がなかったこと、神の御子であったことが証明されました。ローマの1章の4節に、キリストは清い御霊によれば死者の中からの復活により、大能によって公に神の御子として示された方であると書かれています。第二に、復活によって私たちの罪の許し、あなたの救いが確実なものとして保証されました。第一は神の御子であることが保証され、第二はあなたにとってとても大切なことで、キリストの復活はあなたの罪の許し、救いが確実なものとして保証されたんです。なぜ？聖書はキリストは何のために十字架にかかったと教えてますか？私たちの罪のためであると教えているわけです。キリストは十字架の最後に何と言われました？完了したとおっしゃったわけです。何が完了したんですか？あなたの私の罪の支払いをすべて支払ったということ、罪の借金をイエス・キリストが支払ったということ、十字架はあなたの私の罪のための請求書であり、その代価なんです。そして復活はその罪が支払われたっていう領収書なんですよ。ローマの4章の25節こう書かれています。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。その次の5章の1節には、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っていますと書かれています。イエス様が十字架で死なれたのは私たちの罪のためでした。私たちが義と認められるためにイエス様はよみがえられました。このキリストを信じたあなたは、私は、その信仰によって義と認められたので神との平和を持っているわけなんです。復活はキリストのが神の子であることをまず第一に証明しています。第二に、その復活によってあなたの救いが確実であることを保証しています。第三に、キリストの復活によって私たちにも復活の体が保証されているんです。私たちは皆肉体を持って生まれますね、当然なことなんですけども。 でもこの肉体の耐用年数っていうのがあるわけです。服であれば 4,5 年でしょうか、車であれば10年ぐらい、お家であれば 4,50 年でしょうか。この肉体も永遠ではないですね。これは80年でしょうか、元気で90年、どんな頑張っても100年、120年なんです。年齢とともに私たちは皆老化をして、そして死んでしまう悲しい現実があるわけですが、しかし神は私たちに生ける希望、望みを与えてくださったわけです。神の一人子が私たちと同じこの肉体を取ってお生まれになるわけです。でも男女の関係ではなくて聖霊によってお生まれになりました。罪のない方です。それが十字架と復活によって証明されるわけです。そして復活した時に聖書は幻復活したのではなく、新しい体、復活の体、栄光の体、朽ちない体としてキリストは復活したことを教えています。それによってキリストを信じた私たちもこの肉体はいつか朽ちてしまいます。でもキリストが復活したように、あなたがキリストを心の内に持っているのであれば、キリストが新しい体でよみがえったように、神はあなたに新しい体を用意していると聖書は約束しています。私たちは皆、誰も死を逃れることはできません。どんなにお金持ちになっても、どんなにビジネスで成功しても、死を免れることなど誰もできないわけです。死に対して解決を与えない限り、生きる本当の意味、人生の目的は誰も分かりません。でもそこは避けて通れないわけです。でも答えがないわけです。だからいろんな宗教が出てくるわけですけど、どれも人間が考えたものですから、本当の解決は何もないわけです。しかし神は私たちを愛し、一人子を使わし、そこに解決を与えるわけです。死に対してはっきりと解決を与えました。今日の箇所で御使いはこう証言しました。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。前から言っておられたようによみがえられたからです。イエス様ご自身もヨハネの11章の25節でこう言われました。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことをあなたは信じますか、と言われました。あなたはどうでしょうか。キリストを信じているでしょうか。イエスキリストは私たちの人類の最大の敵である。敵は人間ではありません。敵は死なんですね。誰もその死に対して勝利することはできないわけです。イエス・キリストはその死に対して勝利された方なんです。死と悪魔と罪に対して勝利された方、この方が神の子、救い主、イエス・キリストなんですね。復活はこの方が神の子であることをはっきりと証明しています。ですからイエス・キリストを信じるときに、あなたのすべての罪が許されて永遠の命が与えられ、そして死の恐怖から解放されます。復活の力を受けて、神の祝福によって勝利の人生を歩むことができるわけですね。なぜならキリストはよみがえられて今も生きて働かれる誠の神だからなんです。 お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを愛し、一人子のイエス・キリストをこの地上に遣わし、そしてイエス様はご自分が神の子、救い主であることをたくさんの多くの奇跡をもってそのことを証明なさり、さらに私たちの罪を背負って十字架で死なれ葬られ、そして聖書の示す通りに三日目に死人の中からよみがえることによって、確かにイエス・キリストが誠の神であり、神の子であり、救い主であることが証明され、信じる私たちに永遠の命を与える、このような素晴らしい約束を神様が備えてくださり、ありがとうございます。どうぞ今朝この中でまだこの生ける希望を、本当の希望を持っていらっしゃらない方がいましたら、今朝その方にも永遠の命の希望を与え、この地上の生涯を神様の祝福によって歩むことができますように。そして信じている人たちがさらにこの復活の力を受けて、周りの人たちに神の愛を述べ伝えるものとして、神様が私たち一人一人を整えて用いてくださいますようにお願いします。すべての栄光が主の御名にありますように。イエス様の御名を通して感謝して御前にお祈りします。アーメン。